父の神、永遠の命と断しまして、石橋牧師長に説教をいただきます。
2011年、2012年の歩みが始まりました。日曜日の礼拝から1年の歩みが始まりますことを、感謝したいと思います。昨年は東日本大震災を経験する年でありましたが、そこで2011年を象徴する言葉は絆という言葉で、あることが報道されています。東日本大震災で、240名の子どもたちが親を失いました。日本キリスト教団もこの孤児たちを受け入れる体制を整えていますが、仙台キリスト育児院というところを用いて受け入れ体制を整えていますが、希望者は誰もいません。里親制度もありますが、これに対する希望者も誰もいません。全て親戚が引き取って育っているということであります。ここに東北地方の絆の深さというものが示されているように思います。国の発展の度合いを図る指標として、国内総生産 GDP というのが重要視されて、ていましたが、最近は地球の幸福度指数というものが注目されています。人間を生物として考えるときに、地球環境が非常に重要で、ありますが、この地球環境にどれだけの負担をかけているか、どれだけの負担をかけながら生きているか、これを分母にして、分子のところではその人生の満足度、平均寿命をかける、このような数式にして、幸福度指数というものを出しています。これによりますと日本は94番目、幸福度は 6.2、 平均寿命は82歳、環境負荷は 4.3、 総合スコアは 41.7 という数字が出ておりまして、世界のランクでは94番目ということであります。ブータンの王様が来て話題になりました。あの国は13位、しかし 95% の国民が幸福だと思っている、このことが大変日本でも話題になったのであります。でブータンのことを調べてみますと、人間関係、隣人関係、家族関係、それが非常に重視されている。身近な人との関係を大切にして、深い信頼関係を築き、家族も友人も近所の人も、仲良くして、いわば地域が一つの家族のように支え合って生きている。まさに人間の絆が非常に深い中心にあるブータン。だから、95% の国民が幸せだと感じているということであります。豊かな交わりがあり、絆がある、つながりがある、それが幸せな生活をもたらすということが考えられます。しかしまた同時に、この関係は崩れやすいものであります。今の日本の価値観などを考えて、ブータンのような国民性を持った生き方ができるか、それはなかなか難しいところがあります。人間関係は崩れやすい、絆も大切でありますが、この絆も切れやすい。あの大震災で、絆ということが大切にされましたが、また一方、絆が簡単に断ち切られる、壊される、そのような不安も同時に強く示されていたのであります。そしてあの大震災を経験して改めて、本当に確かなものは何か、どのような問題が起こったとしても、そこで 本当に支えとなる本当に確かなものは何か。どのようなことが起こっても壊れないもの、その確かなものは何か。それが、問われているように思うのであります。今日この礼拝において、新しい年の最初の礼拝において、第一ヨハネ5章13節以下を御言葉として示されていたのであります。ルカ福音書を学んでまいりま、学び始めましたが、その前は第一ヨハネを学んでおりまして、最後の部分だけ新年のこの礼拝で学びたい。新しい年を歩むにあたって、この御言葉によって、この御言葉を聞いて、この礼拝において新しい年に向かっていく、そのような礼拝、その礼拝の中心にある御言葉として、第一ヨハネの5章の最後の言葉に私は目を向けることにしたのであります。二次節を見ていただきたいと思います。私の新しい年の歩み、本当に確かなものは何かということを非常に力強くヨハネは語ってきた。その最後の部分の御言葉に私たちは目を向けたいのであります。この御言葉によって私たちは新しい年の歩みを成していきたいという祈りを持って、二十節の言葉に学びたいと思います。二十節を見ていただきますと、私たちは知っています、神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。この御言葉に私たちは心を向けるのであります。先週はクリスマス礼拝を守りました。神の子が来てくださった、そのことを祝う礼拝を捧げたのであります。このヨハネの第一の手紙の5章の20節においても、私たちは知っています、神の子は来たと示されていくのであります。神の子が来た、神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。神の子が来て真実な方、神を知る力が与えられました。神様がどういうお方であるかということを神の子が来て知ることができましたと示されていくのであります。このヨハネ第一の手紙、非常に関係の深い、ヨハネ福音書で見ていきますと、ヨハネ福音書が示すクリスマスの御言葉、一章の一節から五節を見ていただきたいと思います。はじめに言葉があったと、あの有名な言葉で始まります。新教大学聖書の163ページの一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いていると、クリスマスの出来事が示されるわけであります。はじめに言葉があった、もうこのことは、はじめに神様のご意志があった。神様のご意志とは、何が何でも人間を救うという神様の強いご意志があったというふうに見ることができますし、何が何でも救うという神のご意志が、イエス様が来ることによって、神の子が来ることによって、それがどういうことであるかということが明らかにされたと語られていくわけであります。神様のご意志、それは独り子であるイエス様の中に強く指し示されている。そしてイエス様の中に本当の命がある、人間を照らす光がある、 そしてこの光はどんな暗闇の中でも輝いている。どんな暗闇の中でも輝かして人を生かす導く力を持っておられる。神様の子が来てくださったと示されてくるわけであります。はじめに言葉があった。この言葉に命があった。命は暗闇の中で輝いていると神様の御業が、イエス様の御業が示されます。非常にこう象徴的なことが あったわけでありますが、昨年の9月に大船渡に参りました。大船渡教会に参りました。日本キリスト教団は大船渡教会で震災から6ヶ月、9月11日2時46分、 9.11246 の祈りと礼拝の時を持ちました。3月11日2時46分、これからこの時から6ヶ月、411名という津波に飲み込まれて犠牲者を出した大船渡において、日本キリスト教団は祈りと礼拝の時を持ったのであります。この大船渡教会に参りました時に、大船渡教会から、気仙語の聖書をいただきました。段ボールの中に20冊ぐらいあったでしょうか。どれがいいですかと聞かれるものですから、マルコ福音書をということで、マルコ福音書をもらってまいりました。ビニールに包まれていますが、泥の匂いがする聖書であります。これは非常に話題になったことでありますが、大船渡教会、大船渡のカトリック教会、日本キリスト教団ではなくてカトリック教会の信徒、医師の山浦春次という方が、岩手県の気仙地方の気仙語で4つの福音書を翻訳するのであります。まあ、辞書を作ることから始めまして、4福音書、4つの福音書を気仙語で訳します。まあ、これが大変高い評価を受けまして、聖書が本当に演劇を見るように生き生きと楽しく伝わってくると評判になったのであります。気仙語の福音書、その中に出てくる主イエスの弟子集団、主イエスの弟子集団は気仙語で語ります。デカポリス地方の人々はツガル語で語ります。サマリア人は庄内鶴岡弁で語ります。エルサレムの人々は京都弁で語ります。ローマ人は薩摩弁で語ります。まあこれはもう京都弁、薩摩弁、このような言葉で福音書が、あの人物が語るもんですから、もうそれはまるで演劇を見ている楽しく、聖書を読むことができる、まあ、そんな評判になった気仙語聖書でありますが、この聖書を印刷した会社もろとも売れ残った3000冊の聖書が津波に飲み込まれてしまいました。印刷会社ももうめちゃくちゃで、津波に飲み込まれて3000冊の売れ残った気仙語の聖書も津波に飲み込まれてしまったのであります。しかし津波で飲み込まれた3000冊の聖書が瓦礫と泥の中からほとんど無傷に発掘されました。この聖書についてはテレビや新聞で報道されて、あっという間に3000冊の聖書が飛ぶように売れてしまったということであります。日本キリスト教団大船渡教会では、この瓦礫の中から発掘された聖書を何冊かをもらって、まあ、そのうちの1冊が私がいただいたということになるわけであります。ビニールに包まれています。泥は吹かれていますが、泥の匂いがいたします。このビニールを剥がさないでそのまま大事に取ってあります。全てを飲み込んでしまう 神の言葉も聖書も飲み込まれてしまった。神の言葉を飲み尽くされて虚しい、そのような思いが支配する中で、しかし泥の中から三年札の聖書は無傷であった。非常に象徴的なこととしてこのことを私は受け止めたのであります。泥の中から発見された聖書、どのような闇に覆われたとしても、しかし聖書は神の言葉として輝き始める、そのことを象徴的に示される思いがしたのであります。津波に飲み込まれてしまった印刷会社、熊谷さんという方が経営していた印刷会社でありますが、その後プレハブを建てて会社を再建いたします。山浦さんの原稿から再びこれを一つ一つ組み立てていって、気仙沼の聖書が印刷して販売できるようになったそうであります。今津波の大きな被害を受けた中から作り出される聖書が、飛ぶように売れている、まあ、そのことも聞かされています。本当にこのような現象の中で確かなものは何か、人を支える確かなものは何か、そのことが問われ、また聖書の言葉に目を向けようとする方々がたくさんいらっしゃることを知らされているのであります。クリスマスに誕生した主イエス、この神の子が真実な方を知る力を与えてくださったと20節に示されていくのであります。20節を見ていただきまして、私は知っています、神の子が来て信じた方を知る力を与えてくださいました。人生を支える本当に確かなもの、泥沼の中に沈んでいってしまうではないかと思えるような現象の中にあっても、人を支える力、それは真実な方を知ることだと示されてくるわけであります。神の真実、もう何が何でも人間を救う、神から人間を引き離している力、罪の力、誘惑にあってしまう、もうあらゆるものから人間を救い出すという断固たる神のご意志がイエス様によって示され、まさに神がどういうお方であるかということを私たちはイエス様の技を通して深く知らされていくのであります。十字架に私たちは目を向けるのであります。この神の子が十字架にかかって死んでくださった、ここに神の真実が、何が何でも人間を救うという真実が十字架の中に示されている。愛せないものを愛し、自分に背を向けるものを愛し、ご自分の方に招き入れるために、その罪の許しのために主イエスは十字架に死んでくださった、そのことによって神様のご意志が強く示されている。何が何でも人間を救うという神様のご意志がそこに示されている。そして十字架によって罪を許して、私は神のうちに生きるものとされたと、その大きな救いの御業が示されていくのであります。次のところを見ていただきますと、私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。真実な方、もうこれは神様でありますが、注目したいのは イエス様のうちにいるということと真実な方のうちにいるということが同じこととして語られているのであります。イエス様のうちにいるということは真実な方、神様のうちにいることと同じ一つであること、それがここに語られているのであります。私たちは神様のうちに、キリストのうちにいることが許されている、キリストのうちに生かされている、キリストのうちに招かれて入れられて生かされている、キリストのうちにいる、神のうちにいるということは真実な神、永遠の命を受け継ぐものとしてそのうちに招き入れられている、これが人間の本当に確かなこととして私たちに語られているのであります。もうそれはその絆が、つながりが引き裂かれることはない、キリストのうちに招かれてそこに入れられている、神のうちに招き入れられそこに生かされている、うちにいる、だから引き離されることはないとの力強い神様の御言葉が示されています。本当に人間を生かす確かなものはキリストのうちにいること、神様の真実のうちにいること、もうそこから引き離されることはない、そして神のうちにいるということは真実な神、その神の永遠の命をいただいて生かされること、もはや私たちは神の命から引き離されることはない、それがこのことが本当に確かなこと、こととして私たちに示されていくのであります。二節もう一度見てみたいと思います。私たちは知っています、神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子のイエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。本当に確かなことが私たちに示されています。この御言葉に励まされ、この御言葉に支えられて新しい年の歩みを歩み始めるものでありたいと教えられます。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私たちはつながりの中に生かされていますが、また突然につながりが断ち切られて絶望の中に、闇の中に沈んでしまうということがあります。そのような私たちを深く主は受け止めくださり、大きな愛を持って私たちを導いてくださり、イエス様の十字架によってキリストのうちに、真実な方のうちに、神のうちに入れてくださり、神の命をいただいて歩むことが許されています。このことを思い心から主を賛美いたします。本当に確かなものは何か、この御言葉に示されています。この御言葉に目を向け、この御言葉に励まされ、この御言葉に希望を持って、私たち一人一人の新しい民が、年の歩みが歩み出されることができますように導いてください。この礼拝に来られたお一人お一人の上に、そのご家族の上に神様の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。